91編の11節917ページです。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。以上でございます。じゃあ別居です。
まあ、最近ずっと、まあ、目に見えない世界、まあ、永遠の世界について、考えてまいりました。まあ、人間は正直になり、悔い改めるようになり、イエス様を自分の救い主として受け入れることこそが、まあ、永遠の世界の存在の証拠なのではないでしょうか。まあ、この間九州行きまして、高安学ぶ兄弟、また中古姉妹の亡くなった子供のための記念会があったんです。まあ、子供は生まれた時も死んでいました。まあ、死産だったんです。もちろん本人にとっても悩みだったでしょうし、苦しみだったでしょうし、まあ、家族全体悩んでいたでしょう。けども、この間、まあ、あの春子姉妹のお姉さんの家族も知るようになったのです。まあ、子供3人がいまして、一番下の子は、まあ、安尾ちゃんなんですけど、まあ、病気で歩くことができません。まあ、体は大きいですけど全然歩けないし、そして話すことも一言葉も話せないし、それから見えないんです。まあ、ちょっと考えられない状態だったんですけど、まあ、この間も中古姉妹のご両親、そして姉妹の大阪に住んでるお姉さん、それから目で住んでる別のお姉さん夫婦、それからまあ一人のおばあちゃん、みんなやっぱりイエス様の前に頭を下げて祈るようになったんです。そしてあの今話した安尾ちゃんは、まあ悩みの種よりも家族の宝物だと言われたんです。まあ普通の人はちょっと考えられない。結局そういう子供がいるからこそ申し縛られています。自由に動けない。まあ、ある人だったらそういう子供を隠すんです、恥ずかしくて。けど彼は、この子は家族の宝物だと言った時、やっぱりイエス様は本当に全く違う価値観を与えるお方であると、新しく知るようになったのです。同じく九州で一人の、まあ、やもみになった方もイエス様に頼る、イエス様信ずるになったのです。まあ、7年前に彼女は26歳の時、ご主人は、まあ、自殺してしまったんです。まあ、彼女2人の子供を残して、やっぱり考えられない悩みだったでしょう。けども本物を得るために私にとっても必要だったのではないかと彼女は言ったのであります。また九州で、まあ、恵子さんの親戚じゃないでしょうけど、やっぱり江藤さんという、まあ、37歳の奥さんは、まあ、子供4人持ってますけど、下の子はめぐみちゃんは2歳なんですけど、まあ心臓病なんです。やっぱりちょっと大変な悩みなんですけど、まあこの間会う前に、何日間前に彼女も、まあがんだと、まあ本人お母さんはがんだと宣告されたのです。 まあ、初めて玄関に入った時、まあ、もちろん彼女は顔を見せなかったんですね。まあ、こういうふうに大きな声で泣いちゃったんです。結局どうして、まあ、聖書の知識があったんですけど、どうして神はそういうことを許すなのか、まあ、後でどうしてかと今から考えないことにします、イエス様に頼ろうと言われたのです。結局人間はこういうふうに変えられることとは、やっぱり一つの素晴らしい奇跡なのではないでしょうか。ゆうべ三つ教の家庭紹介で、まあ、何ヶ月前に会ったご主人また会ったんですけど、彼はその時本当にノイローゼだったんです。もうおしまいですと、まあ、ゆうべ、まあ、喜んだ顔でイエス様に頼りになってからもう元気です、もうノイローゼはどこか飛んでいてしまったと言われたのです。まあ、こういう人々は結局目に見えない世界の証拠なるものです。まあ、いわゆる天使たちについて聖書はたくさん言っているのです。旧約聖書の中で108回、新約聖書ので165回、神に仕える天使たちについて書かれています。天使たちとはもちろん創造されたもので、けども、この目に見える世界よりも先に存在したものであると聖書は言っています。言うまでもなく、天使たちはイエス様によってイエス様のために創造されたものです。天使たちの本質とはどういうものなのでしょうか。聖書を見ると言えることは、天使は勢いにおいても力においても人間にずっと勝っている。天使の知恵が本当に素晴らしいものであります。天使たちは栄光に富みたもものであると聖書は言っていますし、けども天使たちの特徴は謙遜さです、従順です。このイエス様によってイエス様のために創造された天使たちの使命は一体何なのでしょうか。まあ、天使たちは主に仕えるために創造されたのです。だからいつも主の周りにいて主の御心を叶おうと切に望むものです。主の命じられた通りに天使たちは動くのです。御使いの使命は、まあ、主の命令を忠実に行うことです。また天使たちは福音書を読むとはっきり言えることは、イエス様に仕えるものであります。いつもイエス様と共にいり、イエス様と共に働いていることを聖書からはっきり読み取ることができます。そして御使いたちの切なる願いはイエス様を崇めることです。イエス様だけが中心になり礼拝されるべきお方であるということです。それから天使たちは我々のためにも創造されたのであり、我々に使えるために作られたものであると聖書ははっきり言っているのです。すなわち御使いは人間の肉体的な必要も満たすものであるとエリアは何回も経験したのであります。また御使いは危険な状態をも守ってくれます。御使いは主のご計画を明らかに探るものであるとダニエルは何回も経験したのであります。今伝さんのお読みになりました詩編の2箇所もその証拠なるものなのではないでしょうか。主の使いは主を恐る者の周りに地の張り体を助け出さる。まことに主はあなたのために御使いに命じて すべての道であなたを守るように騒ぐ。御使いの奉仕とは本当に大切な奉仕です。御使いの数について聖書は一体何と言っているのでしょうか。まあ、私たちは多くの御使いが異なった使命を持っており、その使命の数が非常に多くあるから、御使いも大勢いないとその使命を果たすことができないことがわかります。例えば、まあ、御使いはよく出てくるのはダニエル書の中なんですね。ダニエル書の7章の一節に、まあ、御使いの数について次のように書かれています。1341ページです。1341ページになりますが、7章の一節です。火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた云々と書かれています。結局ダニエルが主の御座を見たとき、主に仕える御使いたちは、まあ、いっぱいいた。戦々主の前に羽振る御使いは満々だったとあります。それから黙示録の五章を見ても同じことが書かれています。まあ、この間御用田でヘンデルのメサヤ歌われたコーラスもこの五章の中二節歌ったのであります。五章の中一節から読みます。また私は見た、私は御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。まあ結局数えられない。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。まあ、前に中西家に頼んだんです。どうしてもこれをやっぱり歌ってもらいたいけど、その時彼は断ったんです。いやー難しすぎ、オーケストラは小さいすぎ、ちょっと無理だけど、今度は本当に良かったんです。結局数えられない多くの御使いたちはこういうふうに歌うようになります。まあ、今現在もそうでしょう。もうちょっと我々も加えられるようになります。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。結局イエス様だけが栄光を受けになってもらいたい。これこそが天国の雰囲気なんです。このような雰囲気とは全然違う。やっぱり人間は中心になりたい、役割を演じたい。自分自分自分自分と考えるのはやっぱり人間の生まれつきの性質です。イエス様だけが中心になってもらいたいという心構えがあれば、もうあふれるばかりの祝福があるし、自由もあるし、喜びもあります。イエス様がお生まれになった晩もやっぱり御使いたちが現れたと、ルカ伝2章の中3節に書かれています。ちょうど100ページになります。新約聖書の100ページ、ルカによる福音書2章の中3節です。 すぐとたちまちその御使いと一緒に多くの手の軍勢が現わされて神を賛美していたとあります。